はい、それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮人です。どうもよろしくお願いします。先生、おはようございます。1号さん、どうも。早いね。まだ20秒ぐらいしか経ってない。おはよう。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？待ってました。ありがたいんだけど、まあそんなに期待されてもっていう感じですね。まあ平常運転でやっていきます。引っ越しの業者があさって来るんですけど、ちょっとね、部屋の片付けが全然終わってないです。結構焦りを感じつつ、まだいいやってなんか、どっか現実逃避してますね。いや、っていうのもさ、この時期、確定申告じゃないですか。今日2月17日なんですけど、あ、昨日か、2月16から確定申告開始で。なんかこの慌ただしい時期にね、書類とかも今シュレッダーにかけて捨ててる時期になんか怖いんだよね。あ、源泉徴収票も一緒に捨てちゃってたらどうしようとかさ。なんか気持ちが落ち着かなくて、いまいちこう、なんていうの、掃除に身が入らなかったんだ。それが終わるまでは。いよいよ引っ越しなんだけど、そう、確定申告もこの時期来ちゃってなんか不安みたいな。で、結局昨日0時過ぎぐらいまでかかったんですけど、なんとか確定申告終わって、まあ今ちょっと一息ついてるとこですね。いや、なんかね、社会保険料控除証明書っていうのが、なんか、去年の10月か11月ぐらいに、大体どの家庭も、はがきが来てますよ、みたいに、なんか調べたら出てくるんだけど、うちに来てないんだよね、どう、何回見ても。だから来てたのに、もうなんか、シュレッダーにかけて捨てちゃったのか、え、何なんだろう、みたいな。なんか今、すごいモヤモヤしてんだよね。で、僕は2年全納っていうのかな。2年間分を先に納めてるパターンなので、まあ去年納めてるから今年はそれはないよ。ね。年金控除ないよ。っていうふうに後から分かったんだけど、それ俺知らなくてずっとそのハガキをさ、あれ来てない来てないって言って昨日ずっとなんか3、4時間探してたんですよね。だからもう部屋の掃除も進まないしさ。なんかもう嫌なんですよ。ぐっちゃぐちゃ。確定申告面倒だし、参考ありがとうございます。2号さんどうも。面倒だよね。まあでも一応とりあえず源泉徴収票も、勤めた、まあ僕が感知してる、ね、バイト先は全部集まって全部入力したんで、まあなんかね、申告漏れとかはさすがにないと思うんですけどね。で、ふるさと納税もちゃんとね、できたし、FX と CFD の大損。去年、前年度分と累積すると今、マイナス160万ですね。マイナス160万円繰り越してます、今、赤字を。まあ、それも確定申告でね、3年間は繰り越せるらしいんで。なんか、とりあえず今、繰り越してますけど。損益通算ってやつか。で、昨日、確定申告を終えて、まあ、一仕事を終えて、で、今に至るという感じですね。まあ、この後またお昼から一人女の子と会うんだけど、その子もだいぶ久々だね。その子って言ってももう50代ですけど。1年ぶりぐらいかね。まあ、それまでの間、なんか、何のやる気も起こらないので、ちょっと配信しようかなと思い、枠を取った次第です。土曜日の午前中って、意外と見てる人多くて、 まあ作業をしたりしててコメントは少なかったりもあるけど、割とみんな暇してんだなっていつも意外なんです。2回目に会うんですか？いや、もうこの人は多分3回目か4回目ぐらい。4回目かな、今回が。で、1年ぶりぐらいですね。こんにちは、3号さんどうも、お久しぶり。どうもです。その子は何年前からの知り合いなんですか？ちょうど1年ちょっと前ぐらいですね。まあ、その子って言ってももう、まあ、一応何回も念を押すけども、50代なんで。僕は大体40代、50代の女性としか基本は会わなくて。で、僕は、全員その子って言ってるんで 先生、そんな若い子と女遊び好きなんですかとかって言われると、いや、年上なんですよ。年上もその女の子扱いしなきゃならないという厳しい掟がありますので。そう、50代とか60代の女子っていうね でも一応ちゃんと女子扱いしないといけない。教えていただきありがとうございます。と。先生、優しい。いやいや。そこで40代、50代をババア扱いすると、今、コメントくださってる方全員敵に回すんで。そう、僕の身の安全のために今言ってるんですよね。優しいんじゃなくて。これ以上ちょっと敵を増やさないように 去年とか一昨年は本当に命を狙われましたからね。街中で突然刺されて死んでても不思議ではなかった。なるべく敵は作らないようにしてます。昨日も疲れてて、まあ一昨日も疲れてて、なんかね、最近ちょっと夜寝るのが遅れて、でも起きる時間はあんま変わってな、ないので。睡眠時間があんまり取れてないんだよね。気持ち寝不足の状態がこの2、3日ぐらい続いてて、気分は普通よりかちょっと悪いぐらいですね。昨日なんてだからもう本当に最悪でしたよ。木曜日にさ、メガネを買って、それも2、30分ぐらいかな。母と弟に結構吟味してもらってね、こっちがいいかな、それともこっちがいいかな、とかって言ってさ、店で結構粘って、で最終的に、まあ、あ、これいいんじゃないってメガネが見つかったんでよかったんだけど。で、それをかけて金曜日にね、仕事に行ったら、病院の看護師さんおよび患者さん、誰も気づかなくて。誰一人、あ、メガネ変わりましたねって一言も言われなかったんだよ。もともとその日僕ちょっと寝不足で気分悪かったんだけど、あ、本当に誰も何にも俺に関心がないんだ。僕のメガネに世界中の誰も興味がないんだっていうふうに、なんか思いのほかそれを深刻に受け止めちゃって、なんか昨日すごいなんか傷つきましたね。いつも以上に何か孤独を感じました。僕も悔しくなって、作業療法の部屋に行った時にね、患者さんたちが普通になんかこう、塗り絵してたりとか折り紙してたりとか、麻雀してたりとか、こう、戯れてるので、たまたま目のあった患者さんにさ、実は今日僕なんかちょっといつもと違うところがあるんですけど、どこだと思いますかって、ちょっともう悔しいんでクイズにしたんですよ。気づいたよと。そしたらその患者さんはなんか腕組みして、なんか頭のてっぺんから足先まで見て、あ、サンダルだとか言われて、先生今日裸足だ、寒くないのって言われて。いや、まあ、そう、まあ寒くはないんですけど、いやでもね、もう一ついつもと変わってるとこあるんですよ。わかるかなーって言って。僕もちょっと涙をぐっとこらえて、もうちょっと粘ってみたんですよ。サンダルも確かにいつもと違いますね。でもちょっといつもともっと違うところがあるんですよ。聞いたら、で、今度もう一回、今度は足の先から今度は頭のてっぺん見上げて、あ、 なるほど、先生。髪切ったね。先生、髪切ったね。いや、まあ、髪も、そう、先週切ったんだけど、それは先週気づいてよって話で、今じゃないんだよって 思い出し、イライラもそこに乗っかってきて。そう、先週もそういえば気づかれてなかったなって急に思い出してイライラしてきて。いや、実はもう一個あるんですよ、つって 粘ったら、なんかそれを見かねた近くの看護師さんが来て、もうなんとかさん違うでしょ、先生は眉毛が変わったの ほら、綺麗になってるでしょとか言って。はい、じゃああっち行くよって言って。はい、みんな集まって、何々やるよとか言って、看護師さんと患者さんみんなそっち行って。僕はなんか黙って帰ってきました。かわいい。いやいや。誰も気づかないし、僕ももう変わってないことにした。メガネを変えてないんです、僕は。もうネタバラシをせずに、そう、サンダルと髪型と眉毛、正解です。じゃあ、頑張ってね。って見送って。で、帰りのスーパーで20%オフになった寿司たくさん買って帰ってきました。やけ食いして。で、寝ました、昨日。やけ食いして、それで確定申告の、もうささっと終わらせようとしたら、はがきが出てこなくて、ふざけんじゃねえよ、つって。もうなんかその日、溜め込んでいた怒りが全部そこに出てきてさ。なんではがきがねえんだよ、クソがよ。てか、なんだよ、髪型、髪切ったって何なんだよ、みたいな。もう確定申告を皮切りにまたイライラが噴出してきて、何なんだよ、みんなよ。世界中、この世界狂ってんな、みたいな。一人プリプリして、昨日はあんまり寝れなかったんだよ。誰も興味ねえのかよ、俺には。以前だと今のメガネって似ているタイプなんですが、その色の系統はね、その似てるんです。まあ、いわゆるこう茶色というか、赤褐色というかさ、系統は似てるんだけど、全然違うんですよ。なんていうの、べっ甲っていうのかね。べっ甲っていう言葉あるよね。べっ甲。あ、そう、べっ甲ですね。全然いつももう前と違うんですよ。べっ甲柄なんです。その茶色い部分と透けたね、黄色い部分の、こう、それが不規則に入ってるような。僕が普段選ばないんだけど、なんか弟が、なんかたまにはこういうのにしてみたら、単色じゃなくて、こういうなんか別光のね、光の当て方によって色変わったらいいし、で、おしゃれだし、で、チャラチャラしてないし、まあ落ち着いた色で肌にも馴染むし、肌の色に合ってるよって、黒よりもこっちの方が合ってるんじゃないって弟チョイスだったんで。あ、じゃあ、そんなに言うんだったらっていうことで。で、あと、形も全然違うんですよね。今までなんか四角っぽい横長のフレームだったんだけど、レンズだったんですけど、縦長にして、より丸みを強調したんですよね。そうすると、なんか、ね、印象が四角よりかは、こう、柔らかく見えるし。患者さんにも親しみが出るんじゃない？とかって言って母親も言ってくれて、あとなんか顔もちっちゃく見れるんじゃない？みたいな。見えるんじゃない？みたいなさ。何回も言われて。よっぽど顔がでかく見えてんのかわかんないけど。なんか、こっちの方が顔がちっちゃく見えるからいいわよ。とか言われて。結構大きめのさ、なんかあられちゃんじゃないけど、ちょっと大きめのそういうメガネですね。あそこまででかくはないけど。最近流行りのさ。でかめにしてんのに、もう誰一人気づかない。サンダルだ、先生。って言われて。すごい、がっかり。看護師さんも助け舟を出して、違うでしょう、なんとかさん。先生はね、眉毛をちょっとこう綺麗に整えてんのよ、とか言って。それが正解みたいな切り出し方をしてきやがってさ、クソババアも。クソババア看護師も。お前も分かってねえじゃねえか。なんか全部にイライラしたね、昨日。寝不足もあるし。だから僕もちょっと今日はあんまり機嫌が良くないんですよね。はじめまして、何科の先生ですか？一応、精神科産業医ですね。はい。5号さ、そうですね。こんにちは、7号さん、どうもです。どうも。最近、メガネ変えたんだけど、誰にも気づかれなかったって話をしました。今、ちょうどしたところです。 で、確定申告も終わりましたっていうね。まあ、近況報告はそんなところかな。あとなんかこの間、木曜日に、そう、メガネ買う前にですね、また女の子と会って、その女の子も40代の後半なんですけど、なんか初めての体験なんだけど、なんか、ホテルに入って、水が出なくて、水道全く出ない、シャワーも出ない、蛇口ひねっても出ない、トイレも流れないってなって。で、あ、なんかこれちょっと水道管壊れてるなと思って、フロントに電話したらフロントにも繋がらないっていう状態で、なんか20分間監禁されたんですよね。で、なんとかフロントに繋がったら、なんかフロントのお兄さんも一人しかいなくて、で、今なんか水道業者とのやり取りをしてて、すいません、出られませんでしたとか言われてさ、なんか20分間ただ女の子と何も出ない水の部屋で、なんかただ監禁されるっていう ちょっと恐怖体験でしたね。初めての体験で、この今までの人生で。そうですね、そう。で、なんかその影響のせいなのか、まあ一通りこうセックスがいつものように終わって、こうなんとなくまったりしたピロートークのひとときを過ごしてたら、なんか急にその女の子が悪夢の話をし始めて、さっきのね、部屋に閉じ込められた体験も悪夢でしたけども、私も最近よく悪夢を見るんですよ。落語家の入りみたいなさ。なんかスムーズに悪夢の話に入りやがって、なんかすごい気持ち悪い話をたくさん聞かされたね。なんか、それもよくわかんないんだけど。なんか、死ぬ夢とか見ません？とか言われて。いやー、どうだろうね、みたいな。この間あった話なんですけどね。なんか昔通ってた小学校の古い校舎が火事になっちゃった夢なんですけど。みんなでバケツリレーをして、バケツで水をかけて火を消し止めようとしたら、それが水じゃなくて爆竹で、みんなで爆竹を投げて小学校ぶっ壊しちゃったんですよ。で、焼け残った小学校と焼け落ちた部分がこう、ちょうど半分半分ぐらいで、で、焼け落ちたところは、なんかそのままなんだって。で、そこに私たちは通うことになって、でも焼け残った方は、なんかアメリカンスクールになって、みんなその焼け残った校舎に行っちゃって、私だけ焼けた校舎にいるんですよねーって話をされて、なんて言えばいいんだよ 俺もそのセックスの後のその焼け落ちた校舎の話なんてデータにないからさ、大量言語モデルにないから、そんなデータ。俺もなんて言っていいのか分かんなくて じゃあそろそろちょっとシャワー浴びよっかって言っても強制打ち切りですね。そっからなんか調子がおかしいんだよね、俺の調子が。メガネも誰も気づかないし。で、まあ、全然関係ない、その外来のことでちょっと、一つ問題がありまして、みたいな、ちょっと今ある問題を抱えてたりとか。まあ、なんかちょっといろいろめんどくさいんですよ、もう最近。機嫌が悪くて。疲れもあると思います。ストレスで白血球が1万2500になることはありますか？白血球ってなんか走ったりとか、ジャンプしたりとか、すごく激しい運動した時も結構1万ぐらいいくんですよね。めちゃめちゃ頑張れば。だから普通にラグビーとかボクシングとか、そういうのでも結構白血球、あと CK とかってだいぶ爆上がりするんで。波のストレスではないですよね。でも、なくはないと思いますけど。普通はもうほんと5000とか6000とかさ、そういうイメージですよね。この波の倍上がっちゃってるっていうのは、まあ普通はなんかあるよね。感染症か、まああるいはそういう血液系の増殖性の疾患か、まあもしくは血管炎とかね。そういうものは普通に疑うと思うけど。健康診断で引っかかった場合、わかんない。だからあと無症候性のコロナとかもあるからさ。コロナにかかってる人で、コロナにかかってることに気づいてない人って結構街中にいるんですよね。で、採血したりすると、白血球上がってたりとか、あるかもしれないです。私は8年前に、過労とストレスで、 1万5千まで上がりましたと。結構そんなになっちゃうんだ。ああ、でもよっぽどだったんですね、それはね。僕はだからそういうストレス下で健康診断を受けたことがないけど、ずっとこの2、3年フリーランスになっちゃって、健康診断もう3、4年、2、3年か、2、3年ぐらいも受けてないんですよね。でももし僕も採血してたら結構やばかったかもしれない。絶対に引っかかってたね。切符を3個プレゼント、どうも。でも、その、血液中の白血球の数が増えてる、ね、採血場増えたから大変だっていうんじゃなくて、普段血管の壁に、血管の内壁に、なんか白血球って結構へばりついてるらしいんだよね。つまり、活動してなくて、ちょっとこう休息をとってる白血球みたいなのって血管にペタペタたくさんくっついてるらしいんですよ。で、激しい運動とかジャンプとかさ、マラソンとかすると、その血管にへばりついてる白血球がボロボロボロって落ちるらしいんだよね。一時的に数値上バッとこうなんか、白血球がバッと上がることってあるらしいんだけど、でもそれも別にしばらくするとまた血管に戻ってくるんで、あんまり病的な意義はない。ただだから強いストレスとかね、体に負担がかかったんだねっていうふうにはわかるけど、別になんかこう、白血病なんじゃないかとか、そこまで心配しなくていい場合もありますよね。まあ、本当に白血病の場合もあるかもしれない。とか MDS とかね。異形成症候群。先生ありがとうございます。どうも。普通サイコロ、普通サイコロ、あ、普通サイコロってのがあるんだ。ありがとうございます。切符もどうもありがとうございます。どうもです。勉強になります。あんまり医学のことは僕も詳しくは分かんないんだけど。医者の癖してもだいぶ医者の仕事から離れていて、自分が何者なのか最近よく分かんなくなってきて。ちゃんと勉強しなきゃなって思いながら、なんか現実を直視できてない。同世代の子たちはどんどんね、進歩してって、後輩もたくさん育てて、めきめき実力をつけている中、自分は完全に一匹狼で、まあ一匹狼っていうとかっこいいけど、まあ要するにも完全に群れからはぐれた、はぐれて、なんか、立ち止まってるだけだよね。どこにも向かってないし。全然関係ない話していいですかね。これはまあ、またいずれちゃんと話して、ポッドキャストにね、アーカイブに残そうと思うんだけど、最近中井久夫先生が翻訳された、なんか心的外傷の本を読んでるんですよね。PTSD、わかりやすく言うと。心的外傷後ストレス障害、PTSD。で、日本でなんか PTSD っていうのが注目され始めたのが、阪神淡路大震災以降ですね。神戸大学の医学部の精神科の教授の中井久夫先生っていう方がいらっしゃったんだけど、もう亡くなられましたけどね。中井先生が、まあ、率先して、その PTSD っていう概念を日本に広めて、で、災害が起こると必ず精神科医も後からそこに必ず行くと。今までは、その阪神淡路以前は、なんで災害医療に精神科医なんか行くんですかっていうふうに日本人は誰も理解できなかったらしいんですよね。だって災害って言ったらまず自衛隊が行って、救急科とか内科の先生とかさ、エコノミークラス症候群とか心配だから、そういう体を見れる先生が行くべきで、精神科医なんて行っても意味ねえだろっていうふうに笑われてたんだけど、その日本人の価値観を変えたのがその中井久夫先生って、すごい先生ですよね。だから今回のね、能登半島地震でも精神科医のチームが現地入りしたりとか、それも全部その阪神淡路の教訓が生かされてるんだと思うんですけど。でもまあ、PTSD っていうと大体日本だと災害、で海外だと戦争ですね。アメリカとかで、だからベトナム戦争から帰還した人が PTSD になっちゃったりとか、ね、イラク戦争とかで、現地でずっとね、頑張ってた兵士さんがなんか日常にアメリカの日常に戻ってもなんかフラッシュバックって言ってなんか急に銃声が聞こえてきたりとか、突然なんか夜間にね、ミサイルが飛んでくるようなイメージがバーッとこう入ってきて、それでパッとこう起きちゃうとか、 人が死体に見えるとかね、寝てる人が。そういうなんかいろんな、心の問題っていうのが明らかになって、それをなんか今一括りには PTSD っていうんだけど、普通なんかさ、災害とか戦争とかと結びがちなんだけど、なんかその中井久夫先生の翻訳されてて、結構初期の方の本とか読んでると、結構自分に当てはまるなっていうふうに読めちゃうんですよね。僕も、まあ、家庭内の、うわ、ね、両親仲悪かったんですっていうふうに、平たく言うこともできるんですけど、もう少し尖った言い方をすると、家庭内暴力ですよね。かなり母親が問題のある人間で、そこでかなり振り回され、本当に通常じゃありえないぐらいのストレスを感じていて、で、なおかつ僕は、日本語圏じゃない、英語圏で過ごしてたんで、言葉が喋れなかったんですよ。友達に何が辛いのとか、なんか悲しい顔してるねって言われても、こう、英語で自分のこう感情をね、表現できない。完全に口を封じられた状態で、ひたすら母親に怒鳴られ続けるみたいなのを、なんか数年間、小学校の中学年ぐらいから高学年ぐらいの時かな、特に、集中的にほぼ毎日受けていて、なんかそれとイラク戦争とかベトナム戦争とか、その東日本大震災とか、震災ってやっぱり結構共通してんじゃないかなと。実際症状が共通していて、なんか三大症状、PTSD の三大症状があって、まあ、一つは侵入。いろんな記憶とか感情に過去のものがこう、わーっと入ってきて、その時の当時の状況がわーっとこう自分の中に蘇ってくるみたで、もう一つが、まあ、三大の中でも僕は二つが大事かなと思って、そうやって、まあ、辛かった状況を再現しちゃうっていう。それはいくら時間が経っても心の中には全く時間が流れてなくて、当時その災害時の辛かった体験とかさ、あるいはその虐待を受けていて辛かった体験っていうものが、ずっと心の中でもう永久凍土みたいに完全に凍結保存されて現在まで生きてる。全く分解されたり変質することもなく、腐敗したりすることもなく、完全に当時の状態のまんま凍結保存されてるって。で、もう一つが乖離とか抑圧とか、その意識の外側にポイって放り出す体験ですね。なんか僕はだからこういうすごく辛いかった、ある種のこう、もう自分が死んじゃったような体験っていうものを結構割と流暢におかしく喋るじゃないですか。だから、あ、この人はあんまり傷ついてないんじゃないかとかっていうふうにね、よく思われがちなんだけど、それがだからもう一つの症状で乖離っていうんですけど、あまりにも辛すぎる体験があると、そこに感情のフィルターがかかって、割となんか語れてるんですよね。笑いながら、笑い話で、こんなことがあって、こんなことがあって、めっちゃ大変だったんですよ、みたいな。なんか、日常の話みたいな感じで、明るく話せちゃうんですよね。気づいたらなんか自殺してたんですよね、みたいな。友達死んでたんですよ、みたいな。なんかめちゃめちゃニコニコ言う、みたいな。つまり感情が抜け落ちちゃって、自分の体験っていう実感がそこに伴わなくなっちゃう。完全に、フィルターがかかっちゃってね。シャッターが降りちゃって。そこの感情にアクセスできないようになってる。視覚とか聴覚とか、その触覚とか、当時の空気感とかね。あの日が晴れていたか雨だったかっていうことも全部思い出せるんだけど、唯一思い出せないのが感情ですね。感情だけがすっぽり抜け落ちてるって。すっごく過剰なストレスにさらされると、感情にアクセスできなくなる。だからこう、でも感情にアクセスできなくなるかと思ったら突然フラッシュバックして、当時の状況とか焦りとか焦燥感みたいなものが、うわーっと蘇ってきたりとか。そこのなんかアンバランスな感じ。アクセスできないでも急に変なところでアクセスしちゃって、繋がっちゃって、なんか当時の辛い状況が再現されてみたいなのが、切り離されたり繋がったりっていうのが、こう、両極端にあるみたい。で、その中間がない。ちょうどよく混じり合う。海水と淡水がちょうど混ざり合う。その中間層がないみたいな感じ。だから常に辛いか常に明るいかの、はっきり二つに分かれちゃってるっていう。ここら辺がなんか PTSD の症状とか特徴としてあるよね、みたいなのが、90年代後半の PTSD 論の本の中にちゃんと書いてあって。で、僕はなんかうつ病とか躁うつ病とか気分障害の方でよく取り扱われたりしてたんですよね。自分が患者だった時に。 僕がなんかずっとそれもなんか違うな違うなと。うつ病の中でもなんか典型的なうつ病じゃないよなってずっと思ってたんだけど。PTSD の本読んだ時にこれじゃんっていうふうに最近なってて。ああ、うつ病っていうよりか俺 PTSD とかその外傷後症候群みたいな。絶命するぐらい死ぬほど危険だったところから帰還した後のこれ、後遺症として見た方がいいのかなっていう。災害を生き延びた人とか戦争を生き延びた人の後遺症だよね。そして、自分のこの今の抑うつだったりとか、生きづらさっていうものをそこに引き寄せて説明した方が人に伝わりやすいのかな。とか自分も納得しやすいなって最近ちょっと思ってるんですよ。これあんまり今まで過去30年間になかった体験で。最近いろんな本読んで、マルクス読んだりとか、ドストエフスキー読んだりとか、なんか本が読めるようになってきたんですよね。だから今まで僕はずっと遮断してたり、霧の向こう側にあった、情報にもようやく最近ちゃんと手が届くようになって、で、たまたまタッチしたもの、触れたものがその PTSD 中井久夫だったんですよね。まあ、中井久夫先生はもともと統合失調症とかやられてたんだけど、その災害を機に、そういう心の外傷性の、そういうお話みたいなものにすごくこう、研究なさった時期があって、そこをね、実はちょっと読みたいなと。まあ、精神分析も微妙に絡んでくる。ある種のこう、性虐待みたいなものからヒステリーっていうものが生じるんじゃないかっていう、初期のフロイトの神経症論って、そういう PTSD みたいなところから始まってるので。フロイトの初期の頃の理論ともつながってくるし、ちょっとこれは自分が研究したい領域に最近一気に近づいたかもっていう実感があるんですよね。その PTSD の方も不眠とか、まあ、慢性的な抑うつ。まああとアメリカでよく話題になってるのがその最近よく話題になってるその性加害問題、ね。レイプされたりとか、その相手の職務上相手の方が立場が上で、で、こちら立場が下で、例えばオリンピックの監督と選手みたいな。そうするとオリンピックの監督に逆らえないじゃない。ここで逆らっちゃったり、意に沿わないことを言ったりすると、オリンピックの選手に選ばれないかもしれないとかね。選手の選考から外されちゃうかもしれないから、多少キスされたり、お尻触られたり、あるいはセックスを強要されても、まあ、黙ってないといけないみたいなさ。そういうなんか松本人志的な、まああれも事実かわからんけども、ああいうスキャンダルの問題ってもうアメリカでは結構、その MeToo のハッシュタグ MeToo の時代から、多分もう日本よりも5年、6年ぐらい前から起こっていて。で、あれもやっぱ性虐待、ね、レイプを受けた人たちも、そのうちの3人に1人ぐらいがやっぱり、その後もずっと1年以上にわたって、眠れないとか、やっぱうつ病みたいな症状を呈するらしいんですよね。人によってはその後10年とか15年経ってもあまり状況が変わらないっていうの、固定化しちゃって。で、僕が、だから、うつ病の中でもなかなか薬で良くならないんだよねっていうタイプの話ってよくするじゃない？脳の障害なのか、あるいは環境が病んでるのかみたいな。で、環境が病んでるっていうふうに僕がずっとやんわり言ってた言葉が、これぴったり PTSD に当てはまるんじゃないかなって最近ちょっと気づいたんですよね。家庭環境が病んでるのか、職場環境が病んでるのか、まあ、それがその地震とか津波とか災害によってもたらされた環境の病んでる。ね、病理なのか、あるいは戦争みたいな人災という形でその環境が病んでるのか、上司に怒鳴られたりパワハラを受けたり意に沿わないことをやらされてっていうのも、まあ、PTSD を起こすのにもしかしたら十分なストレスかもしれないし、まあ、それこそ採血したら白血球は1万8000とか2万とかいっちゃうかもしれないですよね。 いや、だからちょうど今その白血球の話になって、僕は今ちょっとそれを話したくなったんですよね。うつとか、なんかうつ病と僕は PTSD って違うものだと思っていて、その違いが自分でずっと言語化できなかったんだよね。でも治療者としてうつ病の患者さんを見てると明らかに違うんですよね。めちゃめちゃうつ、抗うつ薬が効くタイプと、なんかなかなか良くならないタイプがいて、そのなかなか良くならないタイプの中に PTSD が結構いるのかなって思った。あんまり過去の話とかさ、やっぱ日常臨床でしづらい。だって5分とか6分の診察の中で、なかなか過去のね、被害、性被害だったり、 あるいは逆に性加害だったり、戦争に類するような衝撃体験。だから目の前で友達が車でひかれて死んじゃったとかさ、そういう話ってあんまりならないんだよね。最近調子どうですか？職場でうまくいってますか？寝れてますか？みたいな質問から、そこまでってかなり遠いじゃない？で、大体5分とか6分の診察でそこまでたどり着かないで終わっちゃうんですよね。なんか意外と埋もれてるんだけど、PTSD って実はめちゃくちゃいるんじゃないかなっていう直感です。これはエビデンスではなくて。で、僕がその一人なんじゃないかなっていう自覚が最近あって。で、ちょっとそっち系の本は興味があって読んでみたいな。で、これが今年2024年の僕の精神科医としてのその学問的な目標になりそうですね。まあそことフロイトの初期の頃のヒステリー研究とかね、1880年代とか、90年代の仕事っていうのがちょっと重なってきそうなんで、初期の頃のフロイトも読んでみたいなっていう、最近はなってますね。ごめんなさい、なんかだいぶコメントを飛ばしたような気がする。小さい頃はめちゃくちゃアイテム来てます。ありがとうございます。お久しぶりです。どうも。先生、こんにちは。どうも。サイコロたくさんどうもです。小学校5、6年と、性的を2年受けて、自分では平気で笑い話みたく周りに話してしまう私は変なのでしょうか。それがさっき言った乖離ってやつだね。感情と記憶とか完全にこう、バラバラになっちゃってる。ご自身がそれを統合して、泣いたり苦しんだり、まあ、本当に胸に詰まるような思いっていうものを吐き出せない状態、完全にフィルターがかかっちゃってる、完全に臭いものに蓋をしてないことにしようとしてるってことでしょうね。それをいくら明るくね話せたからといって、それを克服したことにはならないかもしれない。本当は明るく話すことよりも思いっきり涙を流して、なんでこんなに辛い思いをしなくちゃいけないんだっていうふうに感情を吐き出すことの方が治療的かもしれないし、それは僕にも当てはまるんだよ。割と過去の話を従前にね、なんか整理して整合的に話せるようになってはいるんだけど、でも現実問題僕は結構今、職場でも悩んでるし、人付き合いに悩んでるじゃないですか。でもなんか、やっぱり、乖離しちゃってるというか、なんかどんどんどんどん人に話しやすいネタにはなってってるんだけど、でもだからといって心の中で何かが解消してったりね、しこりが取れてってるわけではないんだ。話がすごくわかりやすくて勉強になって。いや、皆さんもなんかもし興味があったら調べて、なんか僕に教えてほしい。僕も言ってもそんなに頭良くないんで。皆さんの方が読解力のある方もいらっしゃるかもしれないし。もしかしたらもう PTSD は研究してますっていう方もいるかもしれないし。あんまりね、僕精神科医やってるけど、普通にね、駅前クリニックとかいても、まあ、ほぼ適応障害、うつ病なんですよね。あとまあ ASD、ADHD、発達障害から来る二次性のよくうつ状態ぐらい。だからなんかシステムエンジニアで上司からパワハラを受けてもう辛いですみたいな。診断書くださいみたいな人ばっかりを見てると、あんまりその典型的な PTSD の方には会えない。だから戦争から帰ってきましたとか、実はこの間レイプを受けてみたいな。典型的な方ってあんまり僕の日常の中に入り込んできてなくて、その僕の診察の空間の中に。僕も本で読んで、あ、なるほどって思ってるだけで、なんか感覚としてまだこう分かってはいないんですよね。中井先生みたいにもう自分の患者さんにたくさん PTSD の方がいると、ああ、こうでね、ああでねとかさ、いろんな実体験で、ご自身の臨床体験で語れるかもしれないけど、語れるほどまだ僕もよく分かってないんで。僕もだから皆さんと同じで本読んで、あ、こんな人いるんだ、みたいな。だから割と能登半島地震っていうものがぐっと身近に感じられていて、絶対に報道されないですよ、個人情報なんて。だけど結構それで PTSD になって、それを苦に自殺する人も今後5年とか10年で増えてくるだろうなと思います。でもそういうのって多分報道されないんで、ないことになってね。元気な人ばっかりね、報道されて、また能登半島にね、旅行に来てくださいみたいなさ。 元気な人ばっかりをみんなテレビに映すんで。で、テレビに映らないところで人は死んできますから。僕はだから結構そこ注目してますね。そこをちゃんと調べたり、場合によってはちょっと地震とか落ち着いたら、僕も能登に行ってみようかなとかね。まあ時間も結構今年あるので、まだちょっといろいろ震災復興を、まだいろいろあると思うんで邪魔にならないように、ね、今は行かないですけど、ちょっと落ち着いてからちょっと実際に現地に見に行ってみたいですね。今そんな気持ちに。なってきてます。日本はその第二次世界大戦で太平洋戦争を経験していて、ただ経験した方々がほとんど死んでしまったんですよね。まあ生きて帰ってきた人もね、いるけれども、みんなもう戦争について語らない。なんかね、8月になると終戦の日とかになると突然思い出したかのように、戦争は悲惨でとかって日本人は語り出すんだけど、基本なんか2月とか3月には語らないじゃない。そういう形で人々の口を封じ込めて戦争の記憶を忘却しようとしてるんで、あんまり PTSD の概念とかって多分広まってないんだよね。戦争というとやっぱり PTSD みたいな。なぜかメディアも隠してるのか、問題視してないせいなのか、日本ではあんまり広まってない概念だよね。そう、そのケースはたくさんあって、そう。まあ、多分ね、報道しづらい領域なんだと思う。その松本人志の性加害問題とか見ててもさ、まあ僕もそんな詳しく読んでないけども、見出しとかヤフーニュースのトップニュースぐらい読んでみて思うのは、結局これ女が嘘ついてる可能性も全然あるじゃない？そう、確かに権力者が女性たちを食い物にしてるっていうことも言えるかもしれないけど、でもかといって、じゃあその被害者だっていう女の子たちは、堅気のね、真面目な子たちかっていうと、まあ結構怪しい、なんか、パパ活女子みたいなさ、港区女子みたいな人も結構いるわけじゃん。全然発言に信憑性ないこともね、ない可能性も十分あると。まるっきり嘘で、まるっきり本当は楽しんでたんだけど、後々お金に困ってきたんで、ちょっとそろそろ、万古二毛作で。金むしり取るかみたいにさ、権力者から金むしり取ろうみたいな。で、最近弱者に社会も優しいし、この波に乗って、ビッグウェーブに乗って、賠償金取っちゃおうみたいなさ、悪巧みをする女性もわんさかいると思うんですよね。僕なんかも顔出ししてテレビでタレントみたいなのし始めたら、100人ぐらいから性被害を受けたっていうふうに告発される気がするんですよ。今までなんか200人とか300人単位で女性と会ってるんで。いや、絶対に悪いこと考える女性めちゃめちゃいるよね。僕もだからあんま顔出しして、こう活動したくないんですよ。で、結局こういう、どっちが本当でどっちが嘘みたいな第三者は結局わかんないじゃない。当事者間で起きてる問題だから。ね、離婚問題とかさ、不倫問題もそうだけど。結局人様の問題で各々で解決して、みたいに、なんか無難な、中立的な立場しか取りづらいんで、それが結局、そういう PTSD 的な概念を社会が受け入れられない原因なのかなって気がしますね。結局 PTSD って嘘じゃないとか、詐病じゃないとかね。そういうふうに言っときゃ、ごねときゃ、金がもらえるっていう考えなんでしょ？みたいな疑いが常につきまとうんで。そういう疑いの視線が PTSD っていう概念を歪めてるというか、覆い隠しちゃってないものにしようとしてんのかなって感じも。難しくしてんだろうなって。なかなかうつ病とか統合失調症に比べると、普及してない概念ですよね。だからうつ病です。脳の病気ですって言ってくれた方がさ、なんか脳科学者の茂木健一郎みたいなやつが、いや、これは脳の病気でねとかって言ってくれた方が僕らなんかスッと理解しやすいし、人に説明しやすいじゃない。PTSD みたいなぐちゃぐちゃっとした概念より。そこが、うつ病が普及して、PTSD が結局概念として普及しなかった一番の要因なのかなって気がしますね。で、そういう要因をちゃんと取り外して、うつ病概念の中からちゃんと PTSD を抽出して取り出さないと、良くならない人たちっているんじゃないかな。っていう気がするんだけど、全部脳の病気でっていうふうにやって、 解決できるんだっていう脳科学者の先生もいるけど、まあ、僕は結構否定的ですね。そう、うつ病に共通した原因因子が見つからないのは、そもそもうつ病としてくくっているグループがあまりにも多彩だから、いろんな、全く多分生物学的に別々な人たちを一緒くたにしてるからなんじゃないかなと思うんです。その中には PTSD もと本来だったら呼ぶべき脳に重篤な障害をあるストレスイベントによって受けてしまった人も相当含まれてるだろうし、プライマリーに感情を生成する基盤がぶっ壊れてる人が、まあ基本的にはそのうつ病の元々の意味なんです。いい気持ちになったり気分を良くするっていう、その気分を良くする気分の機能が、まあ障害されてる。まあ簡単に言うとぶっ壊れてる。そういう極材論の中で出てきた概念ですからね、うつ病って。でもそれとなんかメカニズムがやっぱ PTSD って違うんじゃないかな。感情がこう生成されるプロセスには問題がなくて、もうそもそも情報を受け入れる段階で、つまりもう女性を見ただけで、あ、怖いってなっちゃったりとか、もう川を見ただけで、わ、もう逃げたいって思っちゃったりとか、もう情報を入力してる時点でのもうなんかおかしいじゃない。認知がおかしくなっちゃってる。まあいいや、なんか興味がない人は興味がないかもしれないけど、僕最近めちゃめちゃ興味があって、やっぱ本読まないとダメだって、俺自分がいかにバカだったかっていうのが最近よく分かってきた。もう多くの人が研究しているし、まあ答えにかなり近づいてる人も本当に頭のいい人だったらいるんだろう。で、その体験について診療で語ることによって全部を思い出すのが怖くて話せないで、話せないと、だからなんかこう笑い話で茶化したりとか、なんか下ネタにすり替えたりしながらね、なんか話の本体に立ち入らないようにしてるっていうのはありますよ。ありがとうございます、どうも。小さい頃に近所のおじいちゃんたちは戦地の話は下を向いて無言になっていた。PTSD って言葉は知らなかったけど察して聞けなくなって。おっとっとっと。戦争に行った人全員が PTSD になるわけではないけどね。なんか PTSD になりづらい人の特徴も抽出されていて、もうある程度指摘されていて。その社交性があって、どんなに無意味なこと、まあ普通なんかこうどんどん人が無意味に死んでったり、子供がどんどん撃ち殺されたりとか、女性がバンバンレイプされてくっていうのがこう戦争では日常的にあるらしくて、そうすると敬虔なキリスト教だね、教徒だった方とかが、神様は何でこんなものを用意するんだと、もうなんか理解できなくなって、大体なんか信仰心がなくなるらしいんだよね。だって神様がいたらこんな子供を殺したり女性をレイプするわけがないと。それがね、人類にとって必要なカリキュラムであるみたいなのはありえないじゃない。そもそももう神なんていないんじゃないかっていうふうに、なんか信仰心が薄れるらしいんだけど。なんか PTSD にならないタイプの人は、まあその信仰心っていうよりかその意味付け。つまりこういうことが行われてるのは、こういうことをしないために、反面教師なんだみたいなさ。こういう悲惨なことを伝えないっていうことが、ね、悲惨なことを起こさない。そのために自分が、人類に対して役に立つってことが今求められてるんだみたいなさ、自分もそこに加担するんじゃなくて、これをちゃんと戦争から持ち帰って人々に社会に訴えかけて、一人でも傷つく人をなくすことが自分の人生の意味なんだみたいに、なんかちゃんと目の前の悲惨な出来事に意味付けできる人で、その意味にみんながこう共感してこう集まってくる人のネットワークがそれを中心に出来上がっていくようなタイプの人が、なんか PTSD になりづらいっていうふうに本に書いてあって、それもなんかなるほどなと思いましたね。もしかしたら僕はその戦地から帰ってきた、僕も人間の一人で、 で、自分が戦地でいかにこんな体験をしてね、でもこういうふうに今生きてますっていうことを、まあ、今訴えね、こうやって配信を通じて言ってることが、結構 PTSD にならないための一つの手段なのかなと思ったんですよね。そうやって今僕はフォロワーがちょっとずつ増えてったり、共感してくれる人が増えてってるので、まあ共感しない人はね、どんどんどんどんフォロー外しますけど、とか僕のアンチになったりしますけど。で、僕はなんかそういう人の声は基本聞かないので、共感してくれる人がいるっていうことが、なんか PTSD になってない、まあギリギリのところで今踏みとどまってる理由なのかなっていうふうには、ちょっと今思ってますね。私もうつ病と PTSD は違うと思うので、先生のお話は興味深いです。そう、でもどう違うかっていうのを僕まだこう読み始めたばかりで説明できないし、実はここら辺って精神科医でも実は分かってない人もたくさんいるのかなって気もするし、だからこれはもう勉強しないと。周りの先生に聞いても答えは出ないので、自分で研究しなきゃなって思いましたね。先生に質問です。ダークエンパスについてはご興味ありますか？いや、ないです。ちょっとよくわかんない。ポッドキャスト派なんですが、先生が。わざと気がつかなかったのかなと思いました。打ち損ねで分割してすいませんと。ああ、その PTSD っていうのを先生実は知ってるけど、言わなかっただけなんじゃないかみたいな。いや、僕はでもね、あんまり PTSD と結びついてなかったですよ。自分の今までのこのネット活動が。ずっと感覚でやってた。だからたまたま13年間、14年間続いてた。なんかこれには意味があるんだろうなと思いながら、でも心地いいからずっと続けてるんだけど、でもこれが PTSD に対するレジリエンス、抵抗性につながってるんだっていう理解は、本当にここ最近ですよ。1ヶ月とか2ヶ月ぐらい。何か全く意味のないところから意味を抽出してさ、自分なりに意味を構築して、それを世に訴えかけていく。それが PTSD にならない人たちの特徴ですっていうのを読んで、俺じゃんみたいな。ふわっちやってる俺じゃんみたいな思いました。本当にごく最近でそういう認識に至ったのは。これすっごく重要な回なんで、ポッドキャストに必ず残します。まあ、今話した話が3年後ぐらいに本になってるかもしれない。おばあ様の悪い一面に気がつかなかったのは、他にも敵がいるという思うには先生は受け止めきれなかったのかなと。いやー、だからその13号さんが指摘してくれたのかな。そう、いや、実はおばあさんも結構悪いんじゃないですか、みたいな。僕はなんか最初意地悪なコメントだなっていうふうに、まあブロックしようとは思わなかったけど、なんか嫌な思いを抱いたんだけど、でも翌日、やっぱちゃんと、冷静になって考えてみると、すごくわかるような気がしたんですよね。一理あるなって。おばあちゃんも結構大概な人だったんじゃないかっていうね。なんか被害者みたいな感じで僕は単純に弱者みたいに捉えてたけど、いやでもお酒を継いでたのおばあちゃんだよねとかさ、辛い辛い言って注意関心を引きつけてんのおばあちゃんだよね。まあそういう一面もあると。その一面に気づかせてくれたのは13号さんでした。こんにちは。お疲れ様です。どうも。配信者は多分の承認欲求ではなく PTSD の可能性があるということですか。いや、全然その配信者はではなく、正確に言うと、その自分の過去を、なんか作品に込める人。ね、別に小説でもいいですし、絵でもいいですし、音楽でもいいし。ただ、本当に辛かった体験というものをなんか自分なりに結晶にして、それをまあ商品化したり、アートにしていく人っているじゃない。あるいはその落語の芸の肥やしにしていくとか、 あるいはお笑い芸人さんみたいに自分のネタにしていくとか。あれがその PTSD に対する抵抗を持つ。だから PTSD に陥らない人たちの特徴として多いってことですね。逆に言うと PTSD に陥ってしまう人っていうのは意味付けができなくて、人に語れなくて、自分の辛い思いを何か商品とか結晶とかにできない。ただもう一人で縮こまってぐっと耐えてるって状態だね。まあそういうふうに言えるんじゃないかなっていうふうに最近僕思ったっていう話です。だから配信じゃなくてもいいと思うんですよね。友達にこう辛かった話をするとか、そういうなんかスキルですよね。まあ、持って生まれた才能でやってる人もいるんだろうけど、ある程度こう場数を踏んで人に話し慣れていくっていうのも、やっぱりそういう抵抗性を獲得していく、BTS に陥らないための一つのスキルなのかなって気はしますね。で、もしかしたら初期のフロイトのそのおしゃべり治療、トーキングケアっていうふうにアンナ・オーの治療の中でブロイヤーが言ってましたけども、その初期のフロイトの論文の中で書かれているヒステリー研究、患者さんに辛かった思いを語らせて、で、当時の記憶を思い出させるとヒステリーが治るみたいなのも、もしかしたらそういう PTSD に対するレジリエンスを獲得していることになるのかなみたいな。僕の中でなんかフロイト理解もちょっと別の角度から、 PTSD っていう角度から進めるとちょっと面白いのかなって思った。まあ補足のために言っておくと、そのヒステリーっていう病気がフロイトが生きていた1800年代の後半とか1900年代の前半に、ヨーロッパを中心に大流行してたんですね。で、今だとね、ヒステリーっていうとなんかキーってなる人みたいな感じだけど、そうじゃなくて、ヒステリーっていうのは全く神経的に問題がないのに左腕が動かないとか、右目が見えなくなるとか、あと突然ベロが動かなくなるとかね、右足だけ急に麻痺するとか、全く体に異常がないのに、神経学的な症状を起こす不思議な病があったんですよ。で、当時誰にも頼れなくて、神経科の先生にみんなクリニックに行くんだけど、でも神経の診察をしても全く問題がないです。異常がないです。だから、原因不明です。みたいな感じで。で、ヒステリーの語源になっている、そのヒステラっていうの、言葉がラテン語にあるんだけど、子宮っていう意味があって、子宮がある人が、やっぱりそういうふうに手が動かないとか耳が聞こえないとか突然言い出すんで、まあ、これはなんか子宮に原因があるんだろうっていうふうに当時の人たちは、当時の、医学界はみんな思ってたんですよね。もう明らかに有病率は女性がもうほとんどで、男性のヒステリーがあんまりいないと。女性ばっかり、急に足が動かないとか、右耳が聞こえづらくなったとか。まあ今でもなんかそういうヒステリーみたいな人いますけど、ほぼ女性だったんで、まあなんか、子宮とか卵巣に原因があるんだろうっていうふうに漠然と思われてたんだけど、まあ、そこに原因論というか光を当てたのがまずフロイトですよ。これは何か無意識に原因があるんじゃないか。これは神経的な話ではないんだとすると、すっごく純粋に心の奥底に眠っている無意識が左足を動かなくしてるんじゃないかとか、そういう仮説を持って、だからその原因を探り出すこと、で本人にそれを自覚させることが、実はこの治療につながるんじゃないかっていうふうにフロイトは初期の頃考えて、で実際に自分自身でいろいろ治療してった結果、左足動かなかった人が動くようになったりっていうのを、奇跡みたいなのをたくさん経験して、でそれでフロイトはヒステリー研究っていう初期の論文をね、ある内科医の先生と協調で出して、そこからですよね、一気に世界に広まっていって、もうなんかね、無意識とかね、心って言ったらフロイトみたいなイメージが、今日のイメージが立ち上がるのはそっからですね。ただの哲学者ではなくて、めちゃめちゃちゃんと治療してた臨床家だったんで、現実に患者さんがちゃんと治り始めたんで、これはすごいってなって、これ子宮の問題じゃないじゃないってなって、だから心についてちゃんと理解することが大事なんじゃないか。なんかいろんな症例があって、僕もちょっと全もうほぼ忘れたんだけど、なんかある女性の例を例えば言うとね、ヒステリー研究に載っている エリザベート・フォン・アールっていう、確か奨励だった気がするんですけど、まあ、これも仮名なんだけど、エリザベート・フォン・アール嬢の話で、その若い女の子の話、まあ多分10代後半とか20代前半の女性で、麗しき若き女性で、で、お姉さんも綺麗な方で、で、お姉さんと、まあ、男性が結婚してね、お姉さんは夫婦になっていると。でも、すっごく悪いことだって自覚しながら、当時のそのエリザベートは、お姉さんの旦那さん、つまり義理のお兄さんに恋をしてしまった。すっごく素敵な方で、いつかお話できたらいいなとか、お散歩一緒にできたらいいなと思っているんだけど、でも、お姉さんも大好きだから、お姉さんにも悪いと。ね、不倫になっちゃうし、浮気になっちゃうし、これは人としてあるまじきことであるみたいな。当時は1800年代、19世紀のヨーロッパなんて、ね、はした、ね、女性が足を、男性に向けて足を見せるだけでもはしたないって言われてるぐらい、すっごい厳粛な、性的なものなんていうのは一切排除しようっていう厳格な社会だったんで、女性がこうしたい、ああしたいなんていうのは絶対に言うんじゃないみたいな。男社会ですよね。女性に人権なんかねえんだよみたいな社会だったから。こうしたい、ああしたいっていうのをもちろん言っちゃダメ。好きだなんてことは口が裂けても絶対に言っちゃダメ。これはもう墓場まで持っていくしかないんだっていうふうに思い込んでいた。で、そんな中、エリザベートのお姉さんが何かをきっかけに、大病を患って、で、必死に看病したんですよね。看病して、なんとか良くなってねって言ったんだけど、それも虚しく、まあ、お姉さんは死んでしまったと。で、残されたその義理のお兄さんと、エリザベート。でももう、その義理のお兄さんとしてはもうそのね、嫁が死んじゃったわけだからもうそこにいる必要はないし、まあ、別の嫁さん見つけなくちゃいけないし、離れなければならない。で、エリザベートはこう恋心を密かに抱いている。そんな中で突然足が動かなくなる。急に足が動かなくなって、助けが必要になる。で、そこでフロイトのところにやってくるっていう話なんだよね。どの神経内科の先生に見しても別に足は問題ないと。だから動かそうと思えば動かせるんじゃないって言っても動かないんですよ。みたいな話。で、結局フロイトはそこにある意味を見出すんですよね。あなたが足を動かせないのは実はその義理のお兄さんに恋をしているからで。そのあなたもかつてのお姉さんのようにお兄様に義理のお兄さんにケアされたかったんじゃないですか。大事に扱われたいからあなたも病人になったんじゃないですかっていうふうにフロイトはまあ鋭い考察で、本人にこう解釈するわけですよね。だからこの左足が動かないということには人生の中であなたにこういう意味があってあなたはそのやってはいけない禁断の行為に落ちてしまってるんですみたいな話をして。で、最初は本人も否定するんだけども、次第にそれを受け入れていって、それと同時に左足が動くようになったっていう話なんです。それがヒステリーの治療なんだ。それが精神分析の、初期の精神分析の、最初のエピソードなんですよね。そうやって実は心の奥底にあるものをこう表面化して意識化すると症状が取れるっていう。フロイトはまあ臨床的にそれをもう掴んだんで、これがこう心の治療につながっていくだろうみたいな。だから、うつ病とかにももしかしたら適応できるんじゃないかとか、ヒステリーだけじゃなくてね。ずっと辛い辛い言っている、うつ病の患者さんとかも、やっぱ当時からヨーロッパにいたので、そういう治療とかにも応用していけるんじゃないかって言って、いろんな、こう、統合失調症とか、なんとか病とかにいろんなところに応用していくっていう歴史があるんだけど。初級の初級をたどっていくと、ヒステリーがあって、ヒステリーには実は裏の意味があって、だから今の PTSD の話とつなげると、まあ、直接的にはつながんないけど、やっぱりお姉さんなんていなくなっちゃえばいいのにっていうふうに心の中で思ってたわけじゃん。で、本当にいなくなっちゃった時の罪悪感とか、ショックっていうものは、もしかしたら交通事故とか戦争とか災害とか、そういうものに匹敵する何かだったんじゃないかって。非常に過剰なストレスがかかった結果なんじゃないか。なんかそんな気もするんですよね。で、本人はもうその記憶とかにアクセスできないようになってるわけじゃない。本当はこういう心を抱いていたみたいなものも、もう本人は自覚できないぐらい、 感情が乖離しちゃって抑圧されてるんで、本人は何でか分かんないけど足が動かないっていう事態に巻き込まれて、で、どの医者行っても分かんないって言われて、何なのこれみたいな。本人は困ってるみたいな。この様子が、なんか PTSD にももしかしたらつながるのかなと。ぴったりはさ、その性虐待とかではないので、ぴったりは重ならないけど、何か封印したいものとか、強烈なストレスにさらされて、脳が何かこう変わってしまって、で、その結果、神経の回路が変わってしまったみたいなことってあるんじゃないかな。いや、これはだから分かんないです。分かんないけども、なんか面白いな。性虐待の性加害の話と、性的な願望の話と、それの抑圧っていうところで言うと、今の、ね、性加害告発にもつながる気もするし。フロイトはそうやって感情の心の奥底の無意識の方を探っていくと、ほとんど性欲であると。人はこうしたいけどもね、本当は抱きつきたいし、セックスしたいし、子供を作りたいと思っても、それができない。まあ、社会的に。そういう時に人は何かこう、感情がおかしくなってくる。だからやっぱ性欲っていうものを中心に考えないとダメなんだって言って、性欲おじさんみたいになってくんだけど、まあ、元はというと、まあ天才なんだよね、フロイトは。うん、倫理とか関係なく、人はこうあるべきだみたいなのを倫理を全部ひっくり返して自分の頭で考え始める人だから。まあ天才だったんだろうなと思うけど。ただ時代が早すぎて、多分当初は人から全く理解されなかったんでしょう。おばあさま発言したのは私で、バンされる寸前だったんですね、と。いや、まあまあ、バンというか、その真意を知りたかった。ただ、僕のことをおちょくってるだけだったらバンしようと思いましたけど、あなたは多分ちゃんと話聞いてくれる人だったから全然ブロックしようとは思わなかった。ただおちょくってくる人いるんで、ちょっとそことの境目がね、ちょっと見えづらかったね、最初は。でも先生のご意見に乗っかるようですが、当たってたから余計心がえぐられるっていうこともあります。結局抑圧したり乖離してるのは知りたくないからだよね。自分にとって知ってしまうことが、まあ、不都合だから。だから心があらかじめこう防御してる。感情を抜き取るようにしてる。まあ、これは本当に進化論的な説だけどもさ。そうやって無反応状態になるとか無防備状態になる。もう敵とか味方とか疑えなくて、その感情自体がこうすっぽり抜けちゃう体験、乖離っていうのは結構こう文明が栄える前からあったんじゃないかっていう説があって、例えば、小動物がワニに食べられちゃうとかね、ライオンに食べられちゃう時とか、草食動物がさ、もう明らかに逃げ切れない、もう絶対これ死ぬわってなった時だから、人間って逆に達観したように無抵抗になるじゃないですか、感情が抜け落ちて。観念するってやつ。あれっていう説もあるよね。もう全く何をやってももう絶対に無駄。みたいな。自分が逃げようが戦おうが、もう結果は何にも変わらないっていう時、人間はなんかもう放心状態になるんだけど。それがなんか PTSD の起源なんじゃないかっていう説もありますよね。で、その放心状態が時たまこう、蘇ってくる。だから突然やる気が出なくなったりとか、もうずっとね、美味しかった食事が突然味がしなくなるとか、その放心状態を模倣してる、自分の中で再現してるっていう説はありますよね。ヒステリーは子宮の病気みたく昔言われ、差別用語として今はその病名をつけられないって担当医から言われました。そうですね。今は、転換性障害っていう、コンバージョンディソーダーっていうふうに、かっこいい名前になってますけど、 まあ、旧ヒステリーですね。今でもそういうヒステリー患者はいます。男性にもいるし、女性にもいるし。その証拠に神経内科に送られても何にも問題なくて、まあ、極めつけは別に MRI とか CT とか取らなくても、睡眠中動いてるんだよね。全く右腕が動かない患者さんも、寝返りを打つとき普通に右腕動かしてるんですよね。だからまあ間違いなくなんかあるんだなっていうのは、神経内科医じゃなくても、誰でもわかると思うんだけど、この人はなんか嘘をついてるな。でも本人は、あくまで本当に、多病じゃなくて本当なんだよ。本当に辛いんだ。どうしても右腕動かしたいんだって言うんですよね。いますね。まあ、なかなか普通の駅前クリニックには来ないけど、大学病院とかには普通にヒステリーの患者さんいます。吉報3個プレゼント、どうもです。普通サイコロプレゼント、どうも。今日お休みですか？うん。今日明日土日に一気に段ボールに詰め込んで、で、月曜日引っ越しですね。忌々しい確定申告も終わったし、ちょっとほっとしてます、正直。なんか、あんなのさ、源泉徴収票も1枚とか2枚の話じゃないからさ、僕一番多かった時多分40枚ぐらいあったんですよね、1年間に。だから e-tax とかで40枚全部打ち込んだりとか。まあ、今年は少なくて10枚だったんだけど。だから40枚、例えばね、送られてくる中で、なんか間違ってチラシと一緒に捨ててたりしたらもう終わりじゃん、なんか。後で追徴課税とか言ってさ、もっと金払えみたいに国税局に言われるわけじゃん、国税庁に。なんか実際僕の身の回りでも、そうやって国税から追徴課税で50万払えみたいなのが来てた先生とかいるんですよね。うわぁ、マジかって。研修医の時にそういう先生がいて。それ見てるんで、なんか、毎年この時期になるとすごく嫌な思いがしますね。自分もそうなるんじゃないかって。そう、税金高いですよ。そりゃね、もう2000万以上稼いでますから。えぐいですよ。元を取ろうと思って、だからもう最近公立の図書館を使い倒してますね。俺がお前たちに本買ってやってんだぞぐらいのつもりで、もう借りまくってる。そう、堂々と使ってますね。本当に声が出なくなり、筆談で母と会話をしていた私はヒステリーというものが付随して起きていた可能性があると捉えてもいいのでしょうか。まあ、そうかもしれないし、全部は仮説だけどね。その声が出ない人の中には本当に神経の病気の方もいるからさ。断定はできないですけど。そうやってわざと話さないことで、まあ、ある意味こう有利にね、人生を豊かにしてる人もいると思うので、そういう人はなかなか病気は治らないし、まあ、本人は治したいと思っていても、無意識的には今のままでいいっていう状態はあるかもしれない。で、今、精神科でもそういうヒステリーみたいな患者さんが来ても、いや、あなたはセックスしたいんだ、みたいなさ、そんな中のフロイトみたいに、なんか名推理の名探偵みたいに、 いや、あなたは本当はこうしたいんですよ、ああしたいんですよ、みたいに、ずかずか言ってくる人は多分いないと思いますね。まあ、あれは昔だったからね。まだ19世紀だったから許されてるだけで、今やったらそれ訴えられるからね。いや、あなたは本当はお父さんとセックスしたいんですよ、とかさ。本当は殺したいんですよ、みたいな。本当はこうなんです、ああなんですっていうのは、まあ、もう宗教、細木家族だからね。あんた地獄に落ちるわよ。それは精神科医がやるべきことではないでしょうっていうことで、今はそういうなんかフロイト的な現実を直面化させるみたいなのは否定的ですよね。どっちかというと共感的に、支持的に。まあ別に本人がね、歩けないんだったら、まあその歩けるようになりたいと言いながら、歩けないっていうことを通じて何か人生が豊かになってるんだったら、まあそれは悪くないんじゃない？だからすごく外側からサポートする形になってます。だからもし歩けなくて困ってることがあったらなんか言ってね、みたいな。先生がお父様に感じる、あ、無を感じるのもつながる気がするんですと。お父さんまで敵だと思うには先生はまだ幼かったので、無意識が空気にしたのかな。これは自分がそうだったので勝手に感染。そう。僕もね、13号さんにその時伝えたくて、結局今まで伝えられなかったことが1個あって、僕の人生をこう語るじゃないですか。そうすると皆さんの中にいろんな想像が湧き起こって何か言いたくなってくるじゃない。で、僕にこうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていろんな解釈とかアドバイスを伝えてくれる方いるんだけど、大体その人の亡霊っていうこともあるんですよ。つまりその人がお父様との間に何かあったら、いや、先生も絶対お父さんの中に何かあったはずですよ、みたいに言いたがるじゃない。だから僕になんかアドバイスとか解釈っていう形で、なんか心理分析みたいな形でいろいろ伝えてくださる方いるんだけど、それはまあご自身の亡霊なんじゃないかっていうふうに僕は思います。だからご自身も僕にアドバイスするんじゃなくて、自分の胸に手を当てて僕がやってるみたいに語ってください。僕、なんか高みの見物でね、お前こんなこともできねえのかよ、あんなのこともできねえのかよ、何にも分かってねえな、みたいに、なんか優越感に浸るんじゃなくて、君も地べたを這いつくばって僕と同じように踊ってみてください。そう。それを僕は推奨したいんですよ。そう。なんか僕を踏み台にして、なんか持論展開するんじゃなくて、君も踏み台にされるんだよ、という。そうしないと解決しないよっていうことを僕は言いたいんですけどね。君も自分の亡霊と向き合わなければならないんだよ。何かを解決したいんだ。で、だから、ことごとく、なんか心理分析、感想、意見が、まあ、そのご自身の亡霊なんじゃないかと思います。僕は母親との亡霊に悩んでるんだけど、まあ、父との亡霊に悩んでる女性とかもいると思うんです。で、そういう人は、やっぱり僕にもっとお父様と向き合った方がいいですよっていうふうに僕にアドバイスすると思うんだけど、まあ、そっくりそのまま僕はお返ししたい。そういう方には。そういう気持ちなんです、僕は。それをね、僕13号さんにその時伝えられなかったなと思って、いつか伝えたいなと思ってた。今伝えられてよかったです。だからまあ、おばあさん、おばあちゃん的説みたいなのももちろんあるんだけど、まあ、一つの説としては面白いけど、やっぱりでも僕の人生の中におばあちゃんはあんまり、そこまで主要人物に入ってこないですよね。これはやっぱり13号さんの何か亡霊なんじゃないかっていう気がしなくもない。あなたがそこに引っかかるのは、それはあなたがそこに何か引っかかるからですよ。そこはあなたの無意識とか物語につながっていくような気がするから、あんまりおばあちゃんを掘ってっても僕の場合あんまり出てこない気がしました。面白い、そう、僕の中で見落としていた視点ではあるけれども。人生の主要な物語には入ってこないんじゃないかってやっぱ思うんだよね。なので、まあ、ちょっと偉そうに聞こえるかもしれないけど、僕という物語を通じてご自身の物語につながっていったらいいなと思いますね。ご自身の自己理解につなげていってほしい。ね。この木崎先生に、木崎に、 ああ、こうアドバイスしてえなとか、こいつこんなこともわかんねえのかよっていうふうに不満があるとしたら、それはびっくりするぐらいご自身の問題点とか、ご自身の心理分析になってる可能性が高いので、まあそういう自己理解にぜひつなげていただきたいです。僕に直接言うんじゃなくて、一旦ぐっと飲み込んで、これが自分の分析なんじゃないかっていうふうに、一回反芻してみたらいいんじゃないかなと。一つの比喩でね、これはまあ、この話になった時必ず僕は伝えてるんですけど、人の心を覗くじゃないですか。つまり、なんか人間観察好きですみたいな。なんか人の話聞くの好きです。いろんな人の心を見るの面白いですっていう人いるんだけど、でも心って水面みたいになってるんですよね。で、その水面を通じてみんな心の中を見た見たって言うんだけど、そうじゃなくて水面に映ってるのは自分の顔なんですよね。このことを忘れちゃってるんです。で、精神分析っていうのは、そうやって水面に映ってしまう自分の顔をどう回避するか、ね、どう回避するかっていう、知恵とか技術の結晶なので、単純に人を見てね、あ、こいつこうだ、ああだっていうのは、それ自分を見てるのと同じなんですよね。その水面に映ってる自分を見てるんです。それは心理分析でも何でもないんです。ホメオスタシス。私の場合は突然治り、普通に何事もなかったかのように声が出せるようになった。13号さん、優越感には浸ってないです。不愉快にさせてしまって大変申し訳ありませんでした。私もこの意見って、チラシの裏に書くか、自分で配信しろよの紙一重だとは分かっていました。以後気をつけます。すいません。まあ、ご存知だったらすいません。重複しちゃって。僕はだからまあ半分、半信半疑というか、つまり13号さんだけじゃなくてね、13号さんも14号さんも28号さんも33号さんも108号さんも全員同じ意見だったら、僕も、あ、これはなんか僕の問題かも、みたいな 納得できるんだけど、たった一人から強烈な意見を浴びせられると、それはあなたの亡霊なんじゃないかって気がしちゃうんですよね。僕もだから一人の意見を聞きすぎないようにしてて、実は。みんなからちょっとこうした方がいいよって言われることは僕も直そうと思うんだけど、とか、それはなんか僕の物語に大事なものなんじゃないかと。みんなが指摘するなんか僕の口癖とか、いや、やっぱそこはこうした方がいいんじゃないですかっていうのは僕のトゲみたいなものは、やっぱそれは僕のトゲなのかもしれないので、割と素直に聞くんだけどね。一個の強烈な意見とか、まあ、誹謗中傷もそうですけど、お前は自己顕示欲の塊だな、気持ち悪いなって言われても、まあ、それをそのまま文字通りには受け止められないですよね。それはご自身のことなんじゃないですかとか、やっぱり僕という鏡に映ってるご自身の姿なんじゃないですかって感じがしちゃうんだよね。っていうのは僕あんまり自己顕示欲の塊っていうふうに普段言われないので。だって顔も出してないし、めちゃめちゃ質素に こじんまりこの14年間配信してるんで、なんか自己顕示欲の塊ってなんかレーザーラモン HG みたいなことでしょ？腰振ってもなんかギラギラサングラスもかけてフーみたいな あれを僕は想像するんで、僕はなんかそっちの系統じゃないって自分でも思ってるんで、やっぱ違うんだよね。だからやっぱりご自身なんじゃないって思っちゃうんだけど。あんまりそこら辺分かってない人多いよね。水面に映ってる自分の顔を見てんだけど。あんま分かってない人多いですね。どうぞ、どうも。サイコロどうもです。先生、お手数おかけします。ああ、ヒステリーはですね。転換性障害って。転換とは違います 転換と転換性障害は違いますね。転換は、難しい感じ。ひらがなでこう書くんだけど、 漢字で書くとめっちゃ難しいんですよね。だから僕漢字で書けって言われても無理です。打つより難しいね。打つも漢字で書けって言われて書けない精神科医が半分以上だと思うけど。切符を3個プレゼントどうもです。サイコロどうも。ありがとうございます。どうも。でも不思議なんだけどね、昔は足が動かないとか、ね、耳が聞こえないっていう人がいたのに、じゃあなんで減ってったのかっていうと、これは多分そういう社会がオープンになってったことと関係してると思うんですよね。昔はね、女性には人権がないというかさ、もう意見なんて言うべきではないし、社会に進出すべきではない、もう男性の所有物みたいな時代があったりとか、ね、セックスは婚前交渉なんて絶対もってのほかで、セックスは絶対に初、ね、結婚した人としかしちゃダメみたいなさ。まあ日本にもそういう時代はあったし、やっぱり当時のヨーロッパにもそういうのが厳格に残っていて。で、特に生まれの、ね、育ちのいい女性であればあるほどそれを強く親からも言われたし、周囲からも期待されて。今よりも締め付けが強かったっていうのが、そういうヒステリーが多かった理由なんじゃないかと。で、いい意味でね、今いろいろどんどん嫌だっていうものを女性も発信できるようになってきたし、社会もね、男女平等にやっぱり働けるようにしようっていう流れになってきてるから、なんかそうやって社会が開放的になってってるのが、やっぱりヒステリーが減ってってる、もう転換性障害が減ってってる理由なんじゃないかっていう風には言われてますね。僕もまあ全体的に言いたいことがみんな言えるようになって、ね、いい方向には向かってるんだと思う。別にね、パパ活してても別に僕は殺されないし。まあ人から失望はされるかもしれないけど、まあ、僕はしたいことを自分の責任の範囲内でやってるわけです。誰かに指図される覚えはないし。僕も基本的にそういう人が目の前にいても、まあその人の自由だと思ってるんで、その人の責任においてやってるんだったら別に、ね、我々部外者がそこにいちいちなんか口出す理由はないですよね。そこはもう自由でいいし、自己表現でいいと思うんだよ。でもその代わりに増えてきたのが、発達障害ですよね。増えてきたというか、昔のヒステリーとか、で、過去のうつ病とか、統合失調症うつ病、で、最近はもう ADHD。なんか、その時代時代とともに、なんかすごく流行になる精神科の疾患ってあるんですよ。今はやっぱり発達障害ですよね。イーロン・マスクとか見てても、あんなの ASD だしね、アスペルガーだし。今はそういう発達の時代、発達障害の時代なんだろうなと思いますね。昔はヒステリーの時代だったけど。で、さっき言ったエリザベート・フォン・アールも全然違った話だったような気もします。なんか、僕が今もっともらしく言ったんだけど、もしかしたら僕の作り話の可能性もあるんで、もう一回ちょっと本読ませてください。後々ヒステリー研究にそんなこと書いてなかったよって言われてもその通りかもしんないんで ちょっとまた僕もちゃんと調べてみます。で、また正しい情報を追って補足しますので、すいません。とりあえずちょっとわかりやすく、わかりやすさを優先してちょっとお伝えしたんで、すいません。不正確だったら。切符3個、普通サイコロもどうもです。ヒステリーのそう、ヒストリーです。まあ、イメージがね、なんとなく伝われば、まあいいでしょう、この場合は。別に学会とか論文ではないんで、配信は。なんとなく伝わればね。あともうちょっとだけ配信したら終わります。いや、でもキリがいいから一旦終わりますかね。うん。ちょうどもう90分になるんで。一旦話もキリがいいので終わります。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎蓮斗でした。失礼いたします。